ジョニーです。
そうそうです
。またこの季節がやってまいりました。本をね、はい、松尾さんのお勧めしていただいたラーハン社を読んだわけなんですけど、はい、まずね、非常に読みやすかったですね。びっくりするぐらい。こんなに読書ってスラスラするもんなのってぐらい。
うん。まあ、文章は上手い人ですから
ね。上手いね。うまいし、軽い。一文一文がリズミカルで、そんなに難しい言葉は使わないですよ、ね。だからこう、ページをめくる手が止まらない。止まることなく、あーって読んで。何から言おうかな。まず章立ての、良かったですね。マイナスから始まってさ、あと何日ってあるじゃないけど、その、ストーリーが、クライマックスまでが、の秒読みから始まって、前から。で、その事件があった後もしっかり書いてた。なんかこう、あれがどんどんカウントダウンされてる感じがあって、でしかも最初にこの物語はこういうことが起こりますよって言うじゃないですか。でそれまでのカウントダウンってのはなんとなく嫌な感じで、読めば読むほどカウントダウンが減っていくわけですよね、はい、最初42、3ぐらいから始めたかな。42、うん、読んでいくうちに41になり、40になり、20になり、10になり、でいよいよ0か。
そうですね。
で0になった後こんな1章、2章、3章とこれが増えていくんですけど、そういうのも含めてなんかこうすごく動く本、いろんな意味仕掛けで読者を巻き込んでいく感じですかね。だから本当にあっという間に読み終わった、でね、すんのかな、もうこればっかりは。まずね、主人公の、物語と俺との共通点が、多いんですよ。小さい子を持つ。
はい。
ね。で、まあ、こう、クレームをよく言われる。
なるほど。
ね。仕事上、すごく言われることもあるし。とか、そうですね。で、人々の小さな悪いこと、モラルの低さが招いたようなものですかね。そういうのが積み重なってってっていう話も全部それなりに身に覚えがあるというか、だから誰もが他人事として思えないようになってるんだよね。すごいよくできてる。ねえ、これはちょっとつらかったですね。読む手は止まらないんだけど、読んでて思い当たる節が多すぎて、で、まあ、昔僕も犬も飼ってましたし、とかね、車庫入れが苦手な人がいたり、そういうのもいろいろこう自分の体験と重なる、経験と重なってくるところがあって、まあ読みやすかった。面白かったですけど、いろんな偶然が最悪の形になったと思うしかないですね。もうしょうがない。これはね、こういう言い方で本人は納得しないですけど、まあ運が悪かったとしか思えないですよね。
そう、だから、身につまされる、みたいな話ではないんですよね。
そうだね。
なんかこうとても嫌な感覚だけを残されて、だけど当然成人じゃないんだから正すことはできない部分が多分にあって、だけどきっとあれは別に身につまさようと思ってるわけではないんだろうけど、 運が悪ければ
そうね
こういうこともあるんだよっていう、うん、まあ多分ちょっと継承的な意味はあるとは思うんですけどね。
あ、言わせたかも。あのぬくい六郎さんの乱反射について話してます今。そうそうそう。乱反射ね。で、あとなんかこうそういう意味ではすごく露悪的というか、うん、そんなに悪い方にばっかりピタゴラスイッチ動かないよみたいな。うん、完全なピタゴラスイッチじゃないですかこれ。
そう
だね。風が吹けば桶屋が儲かる的なのの悪い版じゃないですか。うん、
確かにね。
もうこれがどこをどういろんなミスが重なって最終的に人が死にましたって話なんですけど、まあ
ね、
ちょっとあらゆる意味で最悪ですよね。
だからこの本でやっぱ面白いポイントは、悪意を持った人が一人もいないっていうか、
そうだね、
要するにその人を殺そうと思って結果人が死ぬ、うん、っていうのはもうある意味当然ですけど、
そうね、
悪意を持った人がいないにもかかわらず人が死ぬっていうその事実みたいなもの
は、ね、
それがこの本はポイントなんでしょうけど、
そうですね。いやーただだから読んでて読後感のなんか読んだ後の後味の悪さ。なんかここまで悪いようにしなくてもいいじゃんかって思うね。
それが結構僕は好きでした。あの後味の悪さみたいな。
悪いね。なんか悪いよ。すごく悪くて、まあそうですかって感じ。そうですか。なんかね。本当に重なってきますね。いや、もう少しみんな襟を正して生きるしかないかなぐらいしか でしかないじゃないですか。でもね、本当に悪意がないわけで、中にはね、悪意がない人もいて、でこの主人公の、まあ、これは冒頭に書かれてるんで言っていいと思いますけど、主人公は新聞記者なんだよね、
うん、
のお父さん、
うん、
で子供が偶然の事故で死ぬんだけど、なぜか分かんないけどね、このお父さんが自分の子供の 死因を追求し始めて、
うん、
で追求した結果それなりのところまでなんていうかな、数ある悪意のない行為の犯人を突き止められちゃうんだよね、うん、あれ不思議だよね。だからすごくなんかこうご都合主義的なところもあって、まあ、読んだ後最悪な気持ちでこうぼーっとしながらさ、最悪だわみたいな。こうなんでこう悪い方にいろんな人が糾弾されなきゃいけないのかとかさ、
うん、
思ったね。まあこれはもう浮かれてすいませんとしか言いようがない。
そういう狙いで書いたんだろうなっていう気もするんですよね。読後感の悪さ。
ね。救いない。あれ何なんだろう。
そういう意味でここまで徹底的に悪くしてるのは珍しいっていう意味で、
うん、そうね、
結構良かったんじゃないかな、うんうん、
最後もうちょっと覚えてるかどうか分かんないですけど、物語の最後夫婦で旅行に行くんですよ主人公たち。
ああ行きますね。
あれがよく分かんないですけど、うん、あの辺の下りなんかこうラスト、まあ、しょうがなかったかな、みたいな感じで終わるんですけどね。
うん、
あれなんでああいう終わらせ方にしたのかな、みたいなところも、ちょっと疑問ではある。
なるほど。
まあ、でもね、と思いながら、読ませていただきました。
はい。
まあ、最低でした。主人公にやっぱ多大な思い入れ、うん、しかもその主人公っていうのが新聞記者だけではなく加害者側、
うんうん、
にとって意図してないにしても加害者側にも結構思い入れできる
ん
ですよね、うん、いやー本当にね、そんな感じです、
はい、 じゃあ今度は、
はい、
私の方、
はいはい、
伊藤計画の虐殺期間、
虐殺期間
読みましたよ。
どうでした？
結論から言っちゃうんですか、
うん、
自分は虐殺期間については、うん、割と否定的、
うん、あ、そうですか。
です。
どういうところ？
多分自分が本に求めていることと、うんうん、伊藤計画が虐殺期間で出してきたことは、うん、うまくはまらなかったっていうだけだと思うんですけどね。
本に求めること、
うんうん、
どういうことですかね。
発想は、うん、ものすごく面白いと思うんですよ、うん、虐殺期間を、
そうだね、
ああいう形でね、
うん、見出す、虐殺期間ってそういうことかっていう、
うんうん、ただ、うん、いかんせん、うん、ストーリーとしては薄いっていう、
ああまあね、薄い、まあストーリー、
うん、そう、自分割とこうなんかこう言葉を、
うん、
淡々と説明するじゃないですか。
そうだね。
だそこがちょっと自分はもっとこう物語的に流れてほしいところがあるんですよ ね、
うんうん、ね。でもさ、 SF ってさ、やっぱこう SF っぽくフィクションであればあるほどその説明的に ならざるを得ない
部分は
あるよね。
あると。
今の日本で起きてることじゃないわけです。この世界ではこういうことが常識で、こういう価格のレベルにあってみたいなことを説明していかないといけないです、ね、
うん。そうなんですよ。
うん、
で、まあ後で話す、
うん、
ハーモニーとか。
はい、
あとはその例えば SF で言ったら岸優介の、
うん、新世界、
新世界、
うん、
あのそれも SF じゃないですか、
うん、
説明も多分にしなきゃいけない世界なんだろうけれど、
うんうん、
なんかその世界観を物語に乗せながら説明できる、で多分処女作じゃないですか、
うん、そうですね、うん、
そこら辺が説明的に過ぎた。
あー、なるほどね。
そういう意味で、うん、ハーモニーはすごく成長したのかなって、
うん、
自分は思ったんですけど、多分もっとストーリーを重厚にできたんじゃないのかな。
あ、そうね。
多分あれ物語的に言ったら本当に少ししかないと思うんですよ。
そうだね、
うんうん、時間の経過にしても、
うん、SF の読み方、例えばさっき出したその乱反射と比べると、うん、やっぱりその設定の作り込み込みで、
うん、
読まなきゃいけない、楽しまなきゃいけないんですよね、うん、そういう意味では伊藤さんの考えてるというか作り出す世界観が俺の中で妙にゾワゾワするんですよ、
うん、
あるみたいなそう、そういうのっていう、
そう、世界観の発想、
うん、
これはすごくいいと思います、
うん、すごかったでしょ、
うん、面白いと思います
、ね、あ、もう、うわ、あれですね、ガンダムを思い出すんですよ、
こう
俺はこのまんま人間が千年経ったらどうなるのっていうのがすごく納得できる形で作られてるんですよね。あの、まあ、批判するわけじゃないけど、さっき出てきた新世界は結局、まあ、超能力ができてみたいな話じゃないですか。アナチョウとはやっぱりちょっとファンタジーが過ぎるんですよ、僕
は。あ、なるほどね。
世界観の、うん、今の人類の身体的能力は、まあ、機械によっては向上しても、うん、この生身の人間はそう変わらない、
うん、
100千年後も酒を飲みタバコを吸いセックスをするわけです、
うん、
そういうコンセプトとかそういうことで描かれてるじゃないですか、
うん、
なるほどと、
うん、
すんげえこの人の考える未来像、
うん、
しかもちょっとディストピア系の、
うん、
あの いい方に人類向かっていかないよっていう感じの世界観にまずベタ惚れですよね。
なるほど。そういう意味で、冒頭に今日言った自分の求めるものと、たまたま合わなかった、
そうね、
だけで、その世界観発想っていうのはとても面白かった。
グッとくるよね。すごいすごいよくできる。なんかそういうことあり得るなっていう、1ページ1ページに、あ、なるほど、そういう世界ならそうなるよねみたいな、そういう未来ならこうなってくよねみたいな話が、あれ多分逆発期間について言えば多分今よりちょっと未来ぐらいかな、そんな離れてないね、多分10年20年30年後ぐらいですか。あり得るな、多分に中二病的なところも出てて、たまんないですね。
確かに、
ちょっと確かに、だから僕が好きで、ライフマンションとかと比べると説明が長いですからね、
そう
説明が長いで、難しい言葉がいっぱい出てくる、なんか一個一個ちゃんと咀嚼して自分の頭の中にこの世界を作っていかないといけないから、あれを読んだ後にランハンション読むと、なんだこれスルスル入ってくるぞみたいな。
そうそうそう。びっくりしますよね。
びっくりするね。
あ、だから、あれ、逆説期間を読んでる時の文章の入ってこなさぶりが、ストレスになったっちゃ、なりましたね。
そうだね。漢字多いしね。
そう。
タームが多いしね。テクニカルタームがね。じゃあハーモニーの方か。
ハーモニ
ー。ハーモニーの方が割と。
でもこれは、正直かなり面白かった。
あ、そうですか。
あれは物語的にも結構、重厚
そうだ、ね、
な部分があったから、で主人公が高校生ぐらいから始まって、
そうね、
大人になってからの物語もあって、
虐殺期間のあと100年ぐらい経ったのかな、なんかそんな感じの設定だと思う。
で、まあ完全に世界観はサイコパス、サイコパスが後なんでしょう。
そうだよね、完全な、まあ、アニメスターもゾクゾクするああいう世界観たまんないよね。
だからあれはなんかこう自分の高校時代の、仲良かった友達であったりとか、自分のお父さんであったりとか、そういう人たちが実は話の中のキーマンで、
そうだね、
でそこの中のこう物語を進める立場としての主人公がいて、でまあいろいろ紆余曲折あって、そこにたどり着くっていう、起承転結がちゃんとストーリーの中でうまく組み上げられて、って言いながらも、その世界観にちゃんとはまれるように、説明もできてて、
そうだ、
文章が構成されてる、だそういう意味でだから死んじゃった伊藤さんが、死んじゃったことがとても惜しいな、と思いました
よね。続き読みたいね。いやでもよく書いてくれましたよ、あんなすごいもの。
そういう意味では死者の帝国、自分読んだんですけど、伊藤計画から炎上等を引き継いで、
3作目になる予定が途中で死んじゃったのが伊藤さん、
医者の帝国についても、自分は否定的です。あれはきっと、 自分の中では、うん、3作目伊藤計画が虐殺機関ハーモニーと帰ってきた、うん、3作目だったら、うん、ああいう書き方はしないだろうなと、うん、思いました。正直読んでて、またね、うん、説明が多すぎる。
そう、
物語は物語で進むんですけど、うん、その物語って、うん、それって必要あった？みたいな、
あ
物語って結構あるんですよ、
ね。うんうんうん、
ちょっと言い方悪いんですけど、無駄に長いんですよ。
まあね、
記者の手
紙って、うんうん、SF の難しいとこだよね、うん、説明を入れないと SF ファンタジーだから入ってこないし、うん、かといってそれが多すぎると読者を置いてけぼりにするし、
だからなんかそう、あれはきっと、うん、炎上等の世界観で、
うん、だろうね。まあ、てか実際そうだよ、ね、う
ん、なっちゃったかなっていう、
まあしょうがない、伊藤さんはもし生きてたらっていうたらればでしかないですから、ね、やっぱりでもこうその3作に共通して言えるで何度も言うけど、やっぱこう伊藤さんの考える未来図、うん、いやもうすっごい入ってくるんだよね、ぐぐっと、あそういうことみたいな、うん、確かに猫の手も借りたいじゃなくて死者の手も借りたいみたいな
だからそう、割と自分が読んでる中では珍しいタイプの作家だなと思うのは、うん、割とこう作家ってこう処女作が、うん、すごく面白いパターンは多いと思うんですよ、ね、うんうん、なんでかって言ったら多分こう自分の中で温め続けた、
うん、
飛びっきりを多分
出してくるからね、みんなね、うん、
そうで、多分発想自体は伊藤計画がそうだったと思うんですよ、うん、これだっていうのを出してきた、
うん、
だけどそこに乗っかってくる物語と文章力みたいなものが確実に上がってきてて、
うんうん、
多分この先を多分3作目4作目ぐらいがピークを迎えたんじゃないかなって思うだけにね、
惜しい人、
本当に惜しい人、
惜しいね、ですよ。あれは書けるの。亡くなりになった時32とかね。ね、すごいっすよ。
そうですね。
SF 作家ってどう、何考えてんだろうね。この世界をどういう風に見てんだろうね。妄想でいっぱいなのかね。
なんじゃないですかね、きっと。
逆殺機関だったかな、ハーモニーだったかな、もう一詞書き始めてから10日とかで書いちゃった。
ああ、見たですね、
うん、すごいよね、それだけもう完璧に頭の中に未来が固まってる、
うん、
で人物たちが動いちゃうんだろうね、
うん、でしょうね、
すごい、この世界はこういうのが常識だからこういう風になるでしょっていうのは、完璧に張り巡るらせる、もうジオラマが頭の中にできてるんだよね、
そう、だから SF っていう意味だと、だから自分は前にも言ったその岸優介の新世界より、
うん、
でもまだやっぱりあっちの方が、
あっちの方がいい、
いいと思っちゃいますね、
まあね、好みは、
そう、世界観とか発想もは多分そんなにどっちがみたいな優劣はないんですけど、うん、新世界よりは 3作っていうか、なんか、うん、
サブ構成、
そう、上中下、
うん、
でめちゃくちゃ熱いんですけど、うん、全く苦にならない、
そうね、
スラスラ読ませる、
そこだな、伊藤さんの文章って全体的に短いよね、
うん、
400ページいかないぐらいでいい、うん、まとまっちゃうもん、
そうです、
うん、それだけ、それであの世界観を説明するんだから、うん、それは確かに説明的にもなるし、
うん、
とは思うんだけどね、うん、逆にあのコンパクトさで、ね、僕にとってはだけど無駄な説明じゃないんですよ。
ほう
なんかこう、まあ穴があるんじゃあるんだろうけど、俺は説明一つ一つが全部スッと入ってきて、で俺の頭の中に少なからずその世界が生まれるので、ああ、こう無駄のない設定だなみたいな気がしちゃう。好きなんだなあいうのはね。
そこ単純に感性、
うん、感性の
差なのかもしれないですね。
映画でいうとブレードランナーとかさ、広角機動隊とかさ、まあ、あの手のものに近いと思うんですよ。作り込みの、あの世界観がね、世界の。で、こう、ああいうのが好きだから、スッと入ってくるんだけど、ああいうもので培われた俺の頭の中にある SF 感みたいなものに、ちょっと上書きにすれば、もう伊藤結構になるみたいな。すごく。すごくスッと入ってきたんだ
よね。だからそういう意味で、今度ね、
うん、
映画でやるじゃないです
か。やりますね。
それはすごく楽しい。
超楽しいんだよ。絶対面白いん
だよ。特に逆殺機関の方が楽しい、う
ん、あ、本当、
うん、あのね、ハーモニーはもう自分の中で頭が、
うん、
頭の中で結構完成してるんですよ、
うんうんうんうん、
イメージが、
はいはい、
だけど逆殺機関はね、情景描写につながる文章は少ないだけに、
うんうん、
あんまりねないんですよ。
ああ、なるほどね。
それをどうイメージ化して、うん、何分ぐらいの映画なのかも分かんないですけど、
ね、できれば1時間半ぐらいにしてほしいな、
うん、あれを映像化したらどうなるんだろうっていう興味もあって、
うんうん、
すごく期待は高い、
うん、
ただ不安なのは打速が逆に増えるんじゃないのかな
って、はいはい、それは俺も思う、うん、最小限でやってほしいんだよ。だから1時間半、2時間にはなってほしくないんですよ。
うん、でしょうね、
うん、
1時間でもいいと思います。
ああ、そうですか。
さすがに映画の中で説明ばっかりだったらこれ問題ですよ。
問題問題映像化できてる、映像で、ね、目で見れる分説明は減っていいはずなんですよ。
そうそうそうそう。って言った時にあの物語の流れがどう構築されるのかっていうのはとても脚本家にかかってる。
そうだね。誰やんのかな。超楽しみだね。
ハーモニーは多分ね、うん、簡単にできると思うし。もう、イメージがすごい湧きますよ。
うん、逆殺か。まあ、でも多分順序的には逆殺が先に描かされるでしょう、
ね、おそらく。
うん、楽しみだなぁ。死者の帝国まで映画化決まってますからね。
ですよね。死、
う、
者、
ん、
の帝国は、本当に、世界を転々とするんですよ。
ああ、
この話。
あ、そうなの。
確か、アフガニスタン行って、日本行って、
うん、
アメリカ行って、かな、うん、最初イギリスか。
うん、
イギリスから、アフガニスタン行って日本行ってアメリカ、
うん、
で確か最後だと思うんですけど、うん、日本いるって
、まあ、逆に言うとでもすごく優秀なというか、
うん、
いい脚本家がつけばその辺がスッとまとめられて、
うん、
こういう話だったら好きだよ、
うん、
これくらいのなんていうの説明省いてくれて映像が綺麗だったらむしろ好きだよみたいなことになるかもしれないです。
そうだけどそうちょっと難しいなと思ってるのは、
うん、
逆殺機関って、うん、未来の話ですよね、
うん、
ハーモニーはもっと未来の話じゃないですか。死者の帝国って、
う
ん、あれ過去じゃないですか。
そうだね。
1880とか、
うん、
90とか、
うん、
それぐらい
馬車引いてきたよね、
うん、
死者はね。
じゃないですか、
うん、
死者は ガンガン動いてるわけですよ。
うん、
そんな過去あったっけ？
いやいやいや、そこは SF ですから。
お？っていう。これ、なんかこう、死者が、うん、もろ前面に出てる世界なわけですよ。
うん、
もうちょっと隠してもいいんじゃないのかなっていう。実は死者がこんなことをしてたみたいなことだったらわかるんですよ。
はいはい、
そうじゃないと、うん、もう世界ほぼなんていうのかな、考えないでできる部分のほとんど死者に頼ってる世界だから。
う
ん？
う
ん、って
そこもスッと入ってくるようになります。うん、優秀な人だったら。とりあえず俺は見に行く全部。
いやもちろん僕を見に行きますけど。
楽しいですね。じゃあ感染戦ということで、
はい、
はい、いいですか？
大丈夫です。
はい、じゃあまた次はこの3ヶ月の読書体験について話したいと思います。はい。